皆さんこんにちは、プロデューサー兼ナビゲーターの西谷圭です。
アシスタントの吉村香織です。
柳田敦史ですよ。
あれ
吉村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今回のですね、はい、まあ、メイン講師とそしてさらに一番皆さんから見てね、はい、右手ですかね、いらっしゃるのがアンバサダーの石崎健一さんです。石崎さんよろしくお願いします。
お願いします。石崎です。お願いいたします。
まあ、石崎さんとはね、いろんなプロジェクトをやってますけれども、はい、今回はまあアンバサダーと。
そうですね、
いう立ち位置
大使ということで登場させていただきました。
ジャケット派手ですね。
これ普段もねこんな感じなんで
自然体に、はい、
自然ですね。
自然だね。
はい、
はい。まあ、石崎さんもね、非常にこう健康とか、
そうですね、
今回のようなテーマにも非常にまあ造形深くて、
この2年ぐらいですかね、はい、急にちょっと健康に興味が出てきまして、はい、結構いろんなねエキスパートの方々とお会いする機会も多くて、はい、これ健康本当大事ですね、これからの時代、
はい、ということで、まあ、その流れでも出会ったのが、まあ、今回のメインの講師である治療科の長谷澄夫先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、長谷さんはですね、もう本当にその海外でも治療界隈ではもう知る人ぞ知るとか、もう神様のような、
本当にあのお名前聞いただけでピンとくる方すごく多いと思うんですけど、
はい、まあ、本当にあのそれだけこういう一般にはなかなか出てこないんですけれども、その業界の方からはすごくこうもう本当にカリスマで素晴らしい先生なんですが、今回まあ石崎さんとの出会いもあって、どういうきっかけでこういう話になったんですか？
そうですね、やっぱりやってると患者さんがどんどん増えちゃうんですよ、
はいはい、
で、あの来れない人も相当な数いるし、はい、まあ、潜在的にも来たいけど来れないっていう人もいるので、そうなった時にどうなる、どれが一番いいかって言って、やっぱり自分である程度こうケアして、まあ、あともちろんその、まあ、今やっているそうちゃんとした先生ですよね、はい、治療科を育てるのと、はい、まあ、ちょっと並行して、まあ、やりたいかなという思いがずっと昔からあって、でたまたまですね、まあ、石崎さんと、まあ、飲み会の席とかで、ね、始まった話なんですけど、
まあ元はですね、一緒にやってたね、ある講座ですね、そこであのゲストに来ていただきまして、まあ、結構似た生い立ちもあったりとかしてですね、何とは言えないんですけど
昔は悪かったつながり
です、ね、まあ、昔の写真お互い見せれないような写真が、ね、あるんですけど、
意気投合される
、車が好きとかね、
そういうの
が
あって、
まあ、その後あの交流もあって、ある時飲んでましてね、そういう話をいただいたんですね。ちょっとこうこれから、まあ、本当自分で健康を守らないといけないと、
はい、
感じですね。
しかしやっぱね、いろいろな事業が飲み会から始まると言われますけどまさにね、今回もそんな流れから始まってますけど、でもすごく志高いというか、もう本当にこう必要とされるものだと思うんですけれども、長谷さんはもう本当にこういった形でインターネットにこう出られてもいいんですか？
ここですね小物系ね、好きなんです実は
ですね、大体こう振ってもなかなかこうこれをできない先生もいますけどやっぱりいいということで。
そうですね、
はい、
まあ、インターネットねいいんですけど、情報、もともと情報をこう提供するものなんですけど、やっぱり多すぎますよね、うん、今ね、
うん、
だ多すぎるので、それをこう処理する能力、
はい、
まあ、ちゃんとした情報を、伝える能力、はい、これからは多分その能力の方が重要になっていくんじゃないかと。
なるほどですね、
はい、
やっぱ本当にね、今回ね我々本物の情報をお伝えするわけですけれども、これからの全4回ですね、
はい、
このような形でどんどん崩れていくと思いますけれども楽しい動画を撮りながら、本物の、まあ、情報とか英知とかスキルっていうのも教えていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいんですけれども、さらにあの後からねちょっとご紹介しますけれども、
はい、
この、まあ、もう何ハンドですかね、ゴッドハンド、アートハンド、コンタムハンド
ちょっと呼び方に困るぐらいなんですけど、
まあ、ゴッドハンドってねよく言い尽くされてますけれど、本当にまあそういうレベルのね、
はい、
手を、まあ、技術を持たれてると、はい、いうことですね。
その神の手を持つ長谷さんの 一般の方にほとんどもうやってないんですけれども直接会って学べる、セミナーですね、プレセミナーというのもご用意してますので、
はい、
ぜひお越しいただきたいなと。そのあたりも含めてね、ちょっとたっぷりとお伝えしていきたいと思うんですが、ちょっとまずスライドを出していただきたいんですけれども、今回のプロジェクトの、テーマタイトルがですねこちらです、はい、これちょっと全てがなんて言うんですか、普通じゃない情報なんですけど、
はい、
まず最初、内臓を整えれば人生が輝くということで、まあ、鍵はねこれちょっと後でお伝えしますが、内臓だということなんですよ、はい、やっぱ内臓ですか。
そうですね、まあまあ、我々の治療昔100年ぐらいですかね、まあ、アメリカとかその辺が主流で始まったんですけど、はい、その当時はですね、当然、まあ、向こうですからね、骨も太いしで環境もいいじゃないですか今と比べると、まあ、水もきれいだし、まあ、日本に比べて、まあ、今アメリカもきれいなんですけど、
はい、
まあ、インターネットもないスマートフォンもない時代に始まった施術なんですね、まあ、こういう治療って、うんうん、でその時はですね、やっぱ骨格系がメインだったんですよ、
はいはい、
だからその、まあ、筋肉、まあまあ、イメージすると、まあ、ボキッとやって、
はいはいはい、
治ったような時代だったんですね、はいはいはい、で、まあ、日本もですね、まあ、昔はその、まあ、骨格系の歪み、まあ、やってる人も少なかったんで、まあ、それで結構、体の状態良くなったんですけど、今特に日本はですね、まあ、水も汚い、空気も汚い、狭いで、さらに、まあ、パソコンとかね、スマートフォンとかで、あと、まあ、ストレスですよね、
はいはい、
まあ、その辺からですね、まずだから内臓が、まあ、歪むというか、まあ、悪くなるんですね。悪くなるというのも病的に悪くなるんじゃなくて、その前段階の期間がずっと長いんですよ。でそれで結局そのままほっとくと、まあ、いわゆる病気、症状が出て病気という方のなんていうんで、
そうすると癌とかもそういう感じですか。
もともとはだからそのずっと長い期間があって、で結局そのまあ生物学的にはまあ遺伝子の突然変異とかその辺が始まって、でその前多分症状が出てると思うんですよね、
はいはい、
その症状をまあなるべく早くキャッチする力とか、
はい
はい、まあ、そういうものも必要になってくると思うんですけど、だから一般的にだから今の現代人は内臓の問題が一番最初に来てると。
ですね。まあ、このあたりもちょっとこの後詳しくね聞いていきたいんですけれども、
はい、
キーワード一つ内臓だということ、そして、まあ人生100年時代ってよく言われていますけれども、そのために必要な、健康のインテリジェンスとして、まあ、よく IQ ですね、これ知能指数で IQ で EQ っていうのも言われてますけれども、今回も HQ だと
HQ
これはまあヘルス、健康の知能指数ということですね、うん、Q がよくわからないんですけれども、ね、
はい、
Q って何でしたっけ。
クオーション、練習しました。
クオリティじゃないですね、
クオーションです、
クオーションですね、
はい、
まあ、IQ の Q も全部そうですね、うん、そういう、まあ、指数みたいな感じで、
はい、
まあ、HQ というのは造語ですけれども、健康のまあ知能指数というかインテリジェンスというか、うん、それを身につけていただくということですね。さらに、こちら健康士というふうになってますけれども、まあ、健康士を養成するプログラムというのを今回、まあ、開講させていただくということで、始まった企画ですね。これも健康士というのもまた初めて聞きますけれども。
そうですね、一般にはその治療科はいろいろ名前がついてるじゃないですか、はい、まあ、例えばマッサージとかカイロプラクティックとかカイロプラクターとかそういうのがついてるんですけど、一般でその例えばまあ、自分のセルフケアもそうですけど、はい、まあ、一番ニーズが多いのは多分家族だと思うんですよね、
はい、
あと友達とかをまずだから周りの人間を健康にするっていうので、
はい、
まあ、健康士という、はい、まあ、ポジションがこれからあってもいいんじゃないかということで、
うん、
で、まあ、健康に、まあ、マッサージ師とか流動性福祉の師をつけて、まあ、健康士っていうふうに、名付けたんですけどね。
なるほどこれはその必ずしもその治療科向けという話ではなくて、まあ、一般の我々も今後100年時代を迎えるにあたって身につけておくべき知識と、まあ、スキル、まあ、主義とよく言ってますけど、
ね、はい、
手による
スキル、手によるスキルですね。
ということで、
はい、
僕らも健康士になれますか。
これですね
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでも必要になってくると思います。まあ、先ほど一番最初にですね、まあ、年齢の話出ましたけど、はい、やっぱ100年時代って言われてても結構早く死んじゃう人もいるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう人って、まあ、病気で死ぬ人は、結構やっぱ前の段階から老けて見られてる人が多いんですよね、うんうん、だから年よりも若く見られるっていうのは結構重要 でそれ、まあ、女性とかね、まあ、あと人の前に立つ仕事してる人なんかは特に健康だけじゃなくてね、まあ、ちょっとまあ見た目とかね、はい、まあ、その辺もだから、含めて、まあ、自分とまあ周りの人間ぐらいは管理できるようになるといいんじゃないかと、うん、いうことで、
とはいえ、まあ、多くの方はやっぱりまだまだその、まあ、不健康というかやっぱり健康じゃない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そのあたりをちょっとね、今日もう前半のオープニングトークで結構聞いちゃったんですが、聞いていきたいなと思って、早速、まあ、今回の第1話なんですが、人生100年時代の健康、まあ、超健康戦略ということで、これ鍵を握るのは内臓だということで、まあ、さっきねちょっと内臓についてお話少しいただきましたが、後半の方でもっと詳しく聞いていきたいと思っております。で、長谷さんの、まあ、プロフィールなんですけれども、さっきちょっと話しましたけど、ちょっと、
はい、
読んでいただきましょう。
はい、はい、長谷澄夫さん、日本手技協会代表理事、和生体学院主催、28年間におよそ35万人の臨床経験を積み重ねた後、治療家のための治療家の道へ。最高の治療家は患者に時間を与えられることという理念のもと、これまでに1000人以上の治療家を送り出す。
いや、
ということですね。
すごいですね。
はい、
まあ、この特徴としたらやっぱり長谷さんの場合は臨床、まあ、臨床つまりこう直接本当に患者さんを見てきたっていう、現場で、事件は現場で起きてんじゃないか、現場をずっとやってきたってことです
よね。基本的にだからその臨床だけで這い上がったというか、まあ、そこはやっぱり嘘をつかれないんで、
はい、
だから敏感な人とかね、まあ、すごいこう社会的に地位がある人でも、まあ、変わらずに治療できるっていう、まあ、ブレないというかね、まあ、やっぱうちの、がスクール主催してて、まあ、インストラクターが教えてるんですけど、そのインストラクターもその教えるプロを育てるんじゃなくて、うん、臨床のプロを育てるためにインストラクターを取ったんです、
まあ、なるほど、はい、
だからインストラクターは全員開業して臨床を毎日やってる人間です、ね、はい、
それがベースにあった上でそれを教えていくということ。 そうですね、それはもう自分でやり、臨床ですごくやった上で、でもこれだけだと追いつかないということで、はい、治療家のための治療家になったという。
そうですね、やっぱこうこれから多分体調悪い人って減ることはないと思うんですよね、うん、ただそのやっぱ圧倒的にそのいい先生がいない、
うん、
でいろんなとこセミナー行ってもですね、まあ、聞くんですよ、まあ、整体とか、まあ、いろいろこう治療、こういう治療ってどういうイメージあるかっていうと、まあ、大体あんまりろくな回答がないんで、まあ、それはでもまあ当然なんですよね、まあ、私もそうです、だから、
うん、
で知らなければ多分そう答えますので、ただやっぱこう変えていかないとダメだと思うんですよね、
うんうん、
はい、だから変えられる人間ってだからそこそこだから責任を持ってやんなければいけないので、まあそのだから責任をちょっと、まあ、自分が負うっていう感じですよね。
なるほどですね、うん、聞きたいのがこの最高の治療家は患者に時間を与えられることという理念なんですけど、これどういうことですか。はい、
まあ、例えば分かりやすく言うと、まあ、がんとかね、はい、例えば心臓病が分かりやすいですからね、手術しないと死んじゃうっていう人にその手術で、まあ、時間を与える、うん、これはやっぱり外科医の一流の人じゃないですか、
はい、
治療家でもそうなんですよね。だからそのいくらこう脳が汚れてもその臨床で時間を与えられなければ、そのいくら稼いだとしてもまあ一流じゃないと、うん、本当にだからその例えば不妊症の患者さんが来たらそのまあ子供と一緒の時間を与えられる、
うん、
でまあ余命とかね、まあ、そのすごいこう重病の人が来たらまあいい時間を与える、まあ、もしくはもっとさらにいい時間を与えるっていうのが本当にだから治療家としてまあ一流なんじゃないかと、まあ、それ以外は基本私は認めないんでいくら稼いでも
なるほど、
ね、だから何って感じですよね
なるほどですね。やっぱその普通に思うのはこういうのっていうのはもうその、まあ、お医者さんとか治療家の先生とかそういうもうある程度すごい修行した人とかじゃないと 直せないんじゃないかとかって思いがちなんですけど、そんなことはないんですか？
そんなことないと思いますね、はい、あくまでもやっぱり、まあ、手技強化って手をやっ使うので、薬を使うわけじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、うちなんかでもその子供がその病気になった時、まあ、もちろん病院に連れてって、まあ、例えばインフルエンザとかって、まあ、すぐ菌は死ぬんですよ。やっぱりこう3日とか4日ぐらい熱が出て、まあ、やっぱ体中が痛いとかって泣くんですよね。そういう時にやっぱこう治療してあげたりとかすると、まあ、治療が良かったなと思いますので、
うん、
そういうものをですね、だから それぞれの家庭でできる人がいると、はい、まあ、一番いいですよね。
いいです
よ
ね、うん、それは当然自分自身セルフケアもできるってことですよ
ね。まあ、自分のセルフケアもそうですし、はい、まあ、まあ家族のケアとかね、やっぱりこう自分が健康になるって成功と一緒で、まあ、成功するにはやっぱ自分の周りの人間やっぱ成功させないと自分成功しないじゃないですか、うんうん、健康もそうで、その自分の周りの人をやっぱ健康にさせてあげると、まあ、自分もやっぱり健康でいられますよね。
なるほど、うん、ということで皆さんもすごくこうワクワクしてるんじゃないかと思いますが、ここで一つ、長谷五六というのを、
はい、長谷五六
ご紹介してください。こちらです。
長谷五六、病気体調不良は全て自分に責任があると考えてください。
はい、ということなんですが、
そうですね、今はさすがにあんまりいないんですけど、うん、昔はねよく悪口を言う人が多いんですよ、
うん、
他のところの、
うん、お
医者さんの悪口とか、うん、あとまあ、我々と同じようなその民間療法の先生の、うん、と言ったんだけど全然ダメだったとか、はいはい、待ったけど全然効かないとか、うん、そういう人は多いんですけど、結局でも病気ってやっぱ自己責任なんですよね、うん、まあその癌とかそういうのもそうですし、うん、病気ってのは基本的にはだからある程度やっぱ自己責任なんで、うん、やっぱ自分の体とね、まあ、まあ親だったら、まあ、自分の子供の体とはやっぱ責任をやっぱ持たないとダメだと思いますよね、うんうん、その上でその、まあ、いわゆるその健康士とかそういう知識ですね、うん、まあ根底ならやっぱり考え方っていうのはやっぱりちょっとブレちゃダメなんで、
うん、
まあ、そういったところでやっぱりこう、でもね勉強もそうですけど、最初はあ分かったって思うんですけど忘れちゃうんですよね、
うん、
もう繰り返し繰り返しだから同じようなことを言っていくっていうのが、まあ、一番重要になってきますよね。
なるほどですね、うん、まあ、でも今回この健康士学ばれたいっていう方も多いと思うんですけど、その根底にはやっぱこういう自己責任のベースっていうのはまず持っておく必要があるということですよね、はい、一番ベースはやっぱ健康ですからね、そういった意味でこのプロジェクト意義があると思うんですが、ようやく本題にちょっとあるチャプターこれ今回3つありますからねチャプター1、日本人の健康が危ないということで、まあ、これよく聞くかもしれませんが、ちょっとこちらのねエビデンスをベースにちょっとお話をしていきたいんですけれども、まずこちらですかね、
はい、
はい、
薬漬けの現代人、
はい、ということで、まあ、このグラフを見ていただいても分かるんですが、まあ、まず医療費非常に上がっている、
うん、
そして1人当たりの医薬品使用額も日本は主要国で第3位ということで、
うん、
これすごい上がり方ですよね、
うんうん、すごいですね、
7.4 兆と20年で6倍と、
うん、
株価もこれぐらい上がればいいのにと
思
ってますけど、ね、20年で6倍
すごいですね、
はい、
薬使ってらっしゃる、
これが減ること多分ないですよね。
そうですね、
うん、高齢者がやっぱ増えますので、うん、
はいはい、
もう国家財政もやばいですからね。
いやそうですよね、
国家財政の3分の1がこういった医療とか社会保障費ですから、うん、
はい、
まあ、今の少子化の中でねそれ支えれないと思うんですよね、
はい、まあ、でもやっぱりそのどうしても何か体調不良になると病院行くとか、
うん、
で薬もらうとかそういう風になっちゃってますけれども、うん、セルフケア大事だというところですね。そして
大気汚染、
はい、こちらもやっぱり非常にこう深刻になってきた問題ですか。さっき明日の話にもありましたけれども、うん、昔と比べてやっぱ環境も悪くなってきてると、
うん、
はい、
昔ってねアトピーの人とかあんまいなかったですよね、
うん、
花粉症の人もあんまりいなかった
よ、ね、いやそうですよね、
花粉症の方はすごく増えた気がします、
ね、うん、増えましたね。
花粉もね日本東京の方は普通の花粉だけじゃなくてその化学物質とか、
うん、
あと黄砂とか、うん、他のものがついてるんで、だから東京に来てから、
うん、
はい、症状悪化する人とか、うん、発症しちゃう人とかって、うん、別のものからに対しても反応を起こしちゃうんですよね、
うん
うん
うん、 これやっぱりあれですか、もうでもこういう汚染をもちろん改善していくことも必要だけれども、こういうのに勝てる体にしていくっていうのも大事なんですか。
そうですね、まああのまあ、大気汚染とか原因を突き詰めていくって結構限界があると思うんですよね、うん、で病気ってあのこれですっていうのも基本的にはないので、うん、そのだったらそのそういうものに負けない体を作っていく、でそんなすぐにはできないんで、早いうちからこうどんどんケアしていくっていうのが一番重要になってくると思いますよね。
なるほどです、うん、他にもまだまだこちらありますけれども、
身近にあふれる環境ホルモン、
これは具体的にはどういう感じですかね。環境ホルモンっていうと
環境、まあ、あの図が多分分かりやすいと思うんですけど、喘息とかそういうのも増えてるじゃないですか、
はい、
あとまあ免疫系の、まあ、免疫系の病気ですよね、あの一番多いのは。その辺がただちょっとこう異論が2つ理論があって、
はい、
そのあまりきれいにしすぎるから免疫が弱くなったっていう人もいるし、うんうん、例えばその赤ちゃんでそのアトピー発症したりとかは、だから母乳を飲ませないからダメなんだとか、そういう人がもう結構いるんですけど、だ実際その治療臨床でやってると母乳がやっぱ出ない人もやっぱ多いんですよ。そういう人にやっぱ母乳がダメだったから子供がどうのって言っちゃってる人も結構いるんですよね。そうすると結局どこが悪いかって、先ほどの話じゃないんですけど、こう何かのせいにするような形になっちゃうので、
はい、
だからこの辺だから環境ホルモンもですね、まあ、一言で言うとこのいっぱいありすぎるので、これこういうものですよね。そのものに対しても対応できる体ですよね。
まあ、そうですよね。やっぱりそのそうですよね。こういうものから避けられないですからね。基本的に普通の生活していると、
はい、
そうするとそれに耐えうる体にしていく必要もあるということ。うん、さらにはこちら。
はい。気候、気圧の変化、
はい、これも結構多いんですか。
そうですね、面白い話はぎっくり腰って春とか秋に多いんですよ、う
ん、お
季節の変わり目、
はいはいはい、
で昔はね、だから11月とかが一番多かったんですよ、まあ、夏からこう涼しくなる時期に多かったんですけど、最近だから気候が昔と違って1年でこうある程度この時期こうとかないじゃないですか、
うん、
夏でも寒い日もあるし、
うん、
だからその結構だから体がその気候の変化によってその対応ができないかなっていう、うん、その対応する能力がやっぱちょっと落ちてるので、
うん、
だその辺もだから原因を突き詰めていくと気候変え方というか人為的には変えられないんで、そのだからその気候の変化とかその気圧の変化ですよね、まあ、そういうものに対応できるような体をやっぱ作っていかなきゃいけないと。
なるほどですね、うん、確かに僕も秋に良くなってました、ぎっくり腰に運動する前は本当に。
次が春が多いですよね、
うん、へこれも内臓もかかってくるわけですか。
内臓ですね、これ完全に。ぎっくり腰じゃだけじゃなくてその寝違いとか急な背中の痛みとか、うん、あの辺もだから全部内臓絡みですね、
うん、なるほどなるほど、はい、そしてまあそういった外的なね、ものだけではなくて、うん、やっぱりこう、もう目に見えないもね、いろんなこうストレスとかありますよね、
うん、そうですね、一応読ませていただくとこんなに多い不定愁訴、は
い、不定愁訴のほとんどは自律神経の乱れが原因、
う
ん、疲労ストレスにより自律神経乱れるということなんですけれども、
なんとなく調子が悪いっていうことですよね。
いつも言ってますよ、
いつも不定愁訴気味。
僕もね、2年前にちょっとある大きなちょっとことに巻き込まれて、うん、仕事上のトラブルに、はい、その後ボカーンと血圧が上がりましたからね。
自律神経って書いてありますけど、自律神経へのアプローチって昔はやっぱ背骨だったんですよね。背骨に自律神経がこう、
うん、
関連しているので、まあ、背骨まっすぐにすればある程度自律神経が良くなったんですけど、はい、やっぱりさ、それだけじゃなかなかやっぱり対応できなくなってきてるんですよ、うん、やっぱ先ほど言ったように日本人っていうのは、
はいはいはいはい、
なんで直接内臓をある程度アプローチに内臓にアプローチしてやる方が効果的なんですよ、
ね、う
ん、
はい、なるほどですね、うん、すごいです、まあ、でも本当にこうやって見ていただくと、
はい、こちらはストレスでよく起こる体の異常、はい、たくさんありますね、
うん、あ あらゆるものが、これ逆に言うとでもこうやってこうシグナルを発するっていうこと
ですね。そうですね。あとだから面白いのはここの部分に原因がないんですよ。例えば目の痛み、左目の痛みとかだと、
はい、
普通だと眼科に行って左目を調べて異常なしで終わりじゃないですか、うん、でも左の目の症状って結構胃とか膵臓の場合が多いんですよ、ね、でそこを治療すると割と良くなるケースは多いので、だからそこの部分だから原因がないっていうのが、まあ、面白いところでもあるし、逆に言うとそれほっとくとやっぱ怖いところでもありますよね。
こういう知識も必要ですよね。
そうですね、こういった知識が余計必要になってくると、
うんうん、さあそして伊崎さん、
はい、
これはよく言われますけれども、こちら、
はい、人生100年時代は長生き地獄。
そうですね、これはもうこれから皆さんね、みんな全員に関わる問題だと思うんですけど、100年、まあ医療がですねあと十数年後ぐらいに画期的に発達するって言われてるんですよ。 AI だとかそういうのも、まあ、登場もあってするとですね、まあ、変な話死なせてもらえないわけですね。まあ、今でも80年ぐらいは生きるじゃないですか、まあ、男女とも、まあ、女性の方が長いですけど、で健康寿命が今72とか74って言われてるんですね、
はい、
でまあそこからですね死ぬまでの間が、まあ、調子悪いわけですね。けどこれ100年伸びちゃったら今80ぐらいで、まあ、まだ死ねるんですけど、こう100生きたらどうなるかっていうことですよね、
うん、
そうなるともう本当に蓄え もうどんどんなくなるし、この前も2000万とか2900万いるっていうふうに
出ましたね。
ちょっと問題になってるじゃないですか、
はい、これちょっと次のスライドに
ありますけど。あ、そういうことですね、うん、なので本当に自分で、ま、守っていかないと、病気になったからってお医者さんに駆け込んでまたケミカルな薬とオペに頼ってたら、まあ、どんどんどんどん元気なくなっていくと思うんですよね、
うん、
これを長生き地獄っていうか、まあ、不自由な状態で生きててもどれだけ価値があるのかなっていうふうにちょっと、まあ、自分なんか思うんで、
うん、いやそうですね、まさにその通りで、やっぱりその、まあ、多くの人、多くの日本人もやっぱりそこへのこう、まあ、長生きできるっていいとは思うんですけれども、うん、喜びだと思うんですけど、そこにでもお金だとか、
う
ん、健康だとかって問題がある中で、やっぱり不安な人もたくさん
そうですね
いらっしゃいますよね。まあ、その意味でもこの HQ っていうプログラムによってしっかり知識とセルフケアできるスキルを身につけていただけると、本当に普通の方、一般の方でも健康を維持できるんじゃないかなと思ってますけれども、ただやっぱ日本にはこうね、選択肢がなかなかないということで、こちらね、
はい、日本には現代医療しかない、手術と薬の治療とありますね。
はい、
今お話でも
そうですね、これはですねちょっとあまり言及するとちょっと大変なことなので、またそれは
はい、
また
アンバサダーもやられる
かもしれない。
いろいろあって日本は現代医学しかないんです。もちろんハッサンではないでね、民間療法、自然療法とまあやられてる方いるんですけど、なかなかメインに踊り出てこないんですけれど、これ諸外国、特にヨーロッパとかイギリスとか、
はい、
まあ、ドイツとか、
こちらですね、見ていただくと、
そうですね、もう病院には必ず自然医学科ってあるんです、
うん、
でまず、そこに行くそうです。体調が悪いと、うん、ケミカルな方に行かずに自然の方に行く方です、うん、でそこでまず治療、ほとんど体に害のないような、まあ、そのオーガニックのものとか、うん、レメディーとかですね、そういったエネルギー治療とか、まあ、そのような主義であったりとか、うん、そういうものでまず整えて、本来人間の持ってる自然治癒力を高めた状態で元に戻そうとするんですけど、日本は薬、
うん、
で何か腫瘍があったら切るみたいなね、このやっぱり世界でやってるもんですから、これ一番面白い象徴的な話ですけれど、
はい、
まあ、同じ皇族、まあ、王族と言っていいんでしょうか、エリザベス女王が今93歳ですかね、2歳かな、めちゃくちゃ健康です
ですね、
はい、この前もヨシキさんね、XJAPAN とマフラーが当たってましたけど、うん、で旦那さんのフィリップ殿下は98歳結構元気です、
うん、
でヨーロッパの貴族というか階級には寝たきりがいないって言われてるんですね。でなぜかというと、もう自然医療のエキスパートがついてるんですよ、
うん、
片やちょっと我が国はどうかっていう話でかなり寝たきり多いですよね、
うん、
で、薬局も8割ぐらいが自然医療のものが置かれてるそうです、
うん、
あと2割がケミカルなもの、日本の薬局はどうですかって話になってくるんですけど、それだけ知識がないんですね、我々日本人っていうのは、
うんうんうん、
でこの中で100年乗り切れたらいいですけれど、
うん、
やはりですね、ハッサンのような方の、知識とか技術をある程度持って防衛しないと、
うん、
本当にお金儲けどころじゃない ベースのものなんで、僕はすごく非常にやった方がいい、学んだ方がいいんじゃないかなと思うんですね、う
んうん、はい、ということで、まあ、日本に置かれている現状をいろんな角度から見てきましたけれども、はい、やっぱりこう必要となってくるのは我々の結論でしたらこうじゃないかなということで、
うん、はい、健康寿命をセルフケアする時代、
はい、まあ、石崎さんもおっしゃってました、お金よりもやっぱ健康が大切になってきますし、
う
ん、健康状態で収入も変わると。
これもね、面白いんですけど、この前あるところであるバーっていうか、その飲んでたんですねそしたらここから聞こえてきたんですけれどうちの会社ねって、あの健康診断の結果によって給料が変わるんですよって
すごい
なるほど、
なんか評価を3段階ぐらい分かれて、うん、まあ、要はあの会社ももう健康な人をで仕事をしたいわけですよね、うん、だからやっぱり自分の自己責任っていうふうに取ってるわけですよ。そのいくら仕事ができても健康診断の結果めちゃくちゃ悪かったら評価しませんよと、うん、まあ、いうのが一つ、まあ、それ収入に変わってきますよね、うん、あとやっぱり僕らのようなこのね、こう自営業っていうかその事業の世界もやっぱり健康な人の方が成功してますよね、うん、エネルギッシュだしバイタリティもあるし行動力もあるんで、やっぱりもそっとしてる人よりは多分成功してるような気がしますよね
そうですね、
はい、やっぱり基本的に体がやっぱベースなので、テクニックとかよりもやっぱ体をちゃんと整えてエネルギーの高い状態にしとくっていうのがこれから絶対必要じゃないかなと思いますね、
はい、ありがとうございます、まあ、そしてこれからの健康の、ね、流れということなんですけれども、うん、まあ、こういった形で、まあ、さじ加減、
そうですね、やっぱり治療家に教える時も結局一番難しいのってここなんですよ、さじ加減、料理と一緒ですよね、うん、あの塩加減が一番重要だって言うじゃないですか、それで味が変わるじゃないですか、はい、であの治療家にとってもそのやりすぎてもダメだし やらなすぎてもダメなんですよね、うん、だから先ほど、まあ、石崎さんが言ったその治療が短いっていうのはあの結局時間で取ってないんですよ、10分とか20分といくらって取って1回いくらで取ってるんで、うん、その人がかんあの一番自然治療が働きやすい環境を整えて返すのが一番理想なんですよ。だからそのまあセルフケアとかでもですね、やっぱ頑張ってやっちゃう人は結構多いので、その辺のだからあの他のセミナーだとね、そこあんま重要視しないで、もう とにかくやれみたいな感じになっちゃうんですけど、 ある程度その日によっても違うし、その時 あの時期の、まあ、自分のその会社のポジションとかね、そういうのによってもこう変えていかなきゃいけないんですよね。それをだから変えられる能力と、あとそのどこまでやればいいかっていう能力も、まあ、この HQ の、ね、プログラムの中で、まあ、一番重要視しているところですよね。
自分の状態に気づく感度を高めるため、最小限の刺激で最大限の効果のためにセルフケアが必須になってくる。
やっぱりその気づける感度も大事だし、それをまあしっかりとこう治せるセルフケアのスキルも大事だし、
そうですね、だから病気を早い段階 で体って必ずサインを出しているので、はい、そのサインを無視したりとか見落としたりとかっていう人が多いんですよ、
はい、
だその辺もだからその、まあ、内臓とかね、内臓によって内臓をアプローチすることによって、まあ、背骨もある程度良、くなりますん で、そうするとこう神経の流れが、脳からの神経の流れ良くなるんですよ、まあ、背骨の中神経ありますんで、そうすると体の敏感になってくるんですよね、そうするとだからその悪いサインに気づけるようになるんですよね、まあ、そういう体を目指すのが、まあ、この、プログラムのまあ、一番の目的ですよね。
なるほどですね、うん、いやいやいやいや、ということで、
はい、
皆さんもね一緒に検討しになりましょう、うんうん、しかしまだ
し、
あ
あり
がとうございます
なる、
しかしまだ、チャプター3つのうち1つしか終わってない、
うん、そうですね
、はい、まあ、ということで最後の、まあ、チャプター1のまとめとして、はい、長谷さんの考える、まあ、健康の定義っていうのをちょっと聞きたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、
健康って、まあ、比較するとお医者さんとかね、一般の人って症状がないのが健康っていうイメージがあるんですけど、実はそれ逆で、症状って体、まあ、痛みもそうですけど、その体の一番重要なサインなんですよね、
うん、
そのサインをなるべく重症にならない状態で読み取れる体が、まあ、健康なんじゃないかと思いますよね。
なるほどですね、うん、そうするともうその身体ってまさに身体だけの話じゃなくて、
はい、
こう気づけるとか、
はい、
まあ、その知識とかもそうですけれども、うん、でそれで対処もできるような、
そうですね、
そのトータルのものみたいな、
トータルですね、
イメージですね、結構大変そうですけど、
うん、なんか
健康になれますか。
嬉しい、いっぱいやってくださって嬉しいです。
僕サイコパスだったら
実際健康士
いいですね、この定義をもとにね、はい、やっていければなと思いますけれども、うんうん、それでは続いてチャプター2ですね、
はい、
はい、
チャプター2、ゴッドハンドを持つ天才治療家長谷澄夫、
ということで、まあ、チャプター1でも少し長谷さんのご紹介をしましたけれども、はい、さらにここではその実績とか、
はい、
教えたインストラクターの方々の実績などもちょっとご紹介をしていったり、あと、まあ、患者さんの症状の改善例なども見ていきたいんですが、これはすごいですよね、
うん、
はいはい、こちらちょっとね、さっきもちょっとご紹介しましたけれども、
はい、
まあ、今その本はこちらも出ているということで、うん、はい、これもねぜひ読んでいただきたいなと思いますけれども、
あとね、治療だけじゃなくて美容技術もね、
はい、
主義でやられますから、女性の方、うんうん、要注目ということで、
これから紹介していきたいと思います、
はいはい、
もうアンチエイジングじゃなくて若返りの時代になってきてこれからは
いや、そうです、ね、
すごい、
うん、若返りもできるということで、はい、まあ、これまでのちょっと実績をまとめておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。まず、はい、こちらですね、
はい、圧倒的な実績ご紹介したいと思います。量子力学を取り入れたクラニアルテクニック創始者、28年間で35万人以上の臨床経験をされています。他ですね、書いてあるんですが、
うん、
本当にいろんな方を見てきて、はい、そしていろんな治療科の方を輩出されているっていう状態をご紹介しております。
はい、クラニアルテクニックというのはどういう、うん、
クラニアルテクニックっていうのは分かりやすく言うとその頭のテクニックですね。で特にその、クラニアルって、まあ、頭蓋骨のっていう意味なんですけど、その頭蓋骨のその縫合縫い目がありますよね、まあ、あの辺のその調整をして、その蚊の脊髄液とかの調整流れを良くして体の状態を良くするっていうテクニックなんですけど、
これはかなりゴッドハンドルしかできないじゃないですか。
そうです
ね、いやでも結構ねこれも一般の方の方が素直に入ってすぐできるようになっちゃうんですよ。
頭蓋骨、
頭蓋骨の治療
すごいですね、はい、さらにこちら、
はい、そうですね、たくさんご紹介があるんですが、
いやもう過去に、
過去の、ね、
過去に紹介患者の半数を断るほど繁盛している銀座と西麻布で経営ということです
ごいですね。もう
紹介された人も全部断ってたと半数、
うん、
そうですね、一時は断ってましたね。
すごいです。高額コース2時間、うん、20万円の施術に申し込む患者さんが後を絶たない、でももう新規紹介は受けることができない状態ということですね。そうですね、
今はそうですね、受けてないですね。
あ、今は受けてらっしゃる、はい、はい、
でその上の入会金100万月会費5万施術料5000円っていうのは冗談で言ったんですけど、冗談で言ったら申し込みの人が何人も来たんで やめたんですけど
このお支払い人を見てもらいたいっていう
方がやる気ないからっていうアプローチしたら、うん、あ、ぜひっていう感じの人が何人かいたんでちょっと怖くなってやめましたね。
すごいですね。でやっぱそのベースになるのは、まあ、これ、まあ、一応ね分かりやすい実績もお金とか数字してますけど、ベースになるのはやっぱりそのお子さんとか子供とかをこう、
はい、
治療するっていうのを結構されてますよね。
そうですね、多分子供とか赤ちゃんは多分日本で一番見てるんじゃないですかね。相当の数見てますので、まあそれもだから見てるからだいたいその月齢だと標準が分かるんですよね。
うん、
例えば 8ヶ月の子だと、まあ、ちょっと遅れてるなとか、ちょっと成長が早い場合もいわゆる結局老化になっちゃうので、
う
ちょっと調整したりとか、あくまでやっぱ標準ライン、
なるほど、
老化になる、ね、小さいねお子さんの、はい、お母さんたちは気になるところですもんね。
だ新生児1ヶ月以内でも1週生後4日でだいたい連れてくる のが多いんで、あの退院してすぐに連れてくる子が多い、お母さん多いんで、4日と1週間と2週間で、あの新生児の月齢の1週間ってだいぶ違うので、うん、で治療法は違うんですよ、正確に言うと。
それはなぜそういう赤ちゃんとかを見るように
してるんですか？もともとは頭の、先ほどのクラニアルテクニック、頭蓋骨のテクニックじゃないですか。頭の赤ちゃんは子どもの頭の歪みで、頭の形を直してくださいっていうの患者さんが結構多くて、でやってるうちにアトピーの子が多くて、でやってると親がアトピーじゃないアレルギー、ただのアレルギー、花粉症とか別のアレルギーなのにアトピーの子が多くて、でその原因を突き詰めていくと、お腹の中にいる時の環境で頭が歪んだからなったんじゃないかと。でそれをだから直していけば症状が改善する
っていう、うんうん、そんな赤ちゃんの時からね、うん、今後の人生長いっていう話もずっと出てたんですけど、うん、全然やっぱりその時期にやることが
ありますね、
大切だし、うん、
さすが臨床家ですね、うん、
正確に言うともう 7,8 ヶ月ぐらいからもう妊娠中ね、うん、もう赤ちゃんの治療もやってますので
、
う
ん、見てるんですね、すごいですね、
すごい、
はい、さらには、ね、治療家のための治療家ということで、もうこれまでたくさんの方を、うん、育ててますけれども、そういった方々も、
はい、
すごい実績ですね、うん、これでもあれですか、佐々木さんの実績だけじゃなくて、その教えた人たちの
実績、教えた
人の方の実績ですね、
一番最初にやったのがアトピーのセミナーなんですよ、うん、その流れでアトピーのセミナーやったら、まあ、すごいいっぱい来ていただいて、うん、でもう、来る前からアトピーの治療しますって自分を追い込んでから来る人は結構多くて、不妊もそうなんですけど、まあ、来る前から不妊できますって言って、でセミナーに来て、で教えて、ですぐに結果を出してるっていう人が多いんで、
それインストラクターが、
インストラクターだけじゃないですよ、普通の一般の受講生とかもそうですね、
うーん、つまりまあその派生式のセルフケアっていうのが、まあ、誰でもというかあれですけども、ちゃんとやれば体得できるスキルであると、ね、
はい、
いうことですよね、
はい、なるほ
ど、はい、それではここでさらにですね、
はい、患者さんの症状改善例をご紹介していきたいと思います、
はい、ちょっとこれ一部で、また詳しくは、うん、第3話というか、
はい、
セッション3でお伝えするんですけど、ちょっと一部ですね、ご紹介します、
はい、まず黒川さんの場合、
はい、こちらビフォーアフタードンと、
うん、こちらだいぶ綺麗に、もう写真でも分かるんですけど、なっていらっしゃる様子ですね。
一番分かりやすいのが肌の色なんですよね、うんうん、色が肌色になってますよね、うん、中の方 の、 その、
はい、
アトピーの部分だけこう見る人多いんですけど、そこじゃなくて我々見てるの全体なので、
うん、
その皮膚とか関節の硬さですよね、
うん、
でアトピーが悪くなったって言ってくる人もいるんですけど、皮膚が柔らかくなってる人が多いんですよ、うん、でそれは一時的に出てるだけなんでって説明すると、その後また引いていきますよ、
うん、
あくまでもだからそのアトピーを治すっていうよりは、体の機能を正常に近づけて、うん、結果的にその症状が治っているっていうだけの話です。
なるほどです ね、
すですね、悩んでる方
いや多いですよね、
多いし、女性の方でも嬉しいですよね、女性に限らずだと思いますけど、
うん
うん、
続いて、
はい、エイミちゃんの例をご紹介します、はい、エイミちゃんもすごく綺麗になっていらっしゃいますね、
うん、そうですね、この子もだから幼稚園入る前に来たんですよね、
うん、
で、この子のせいで夫婦喧嘩があったらしく、
うん、
最初来た時もう笑いもしないし、全然しゃべりもしなかったんですけど、
お子さんの方、
子供の方はそうですね、で良くなってって、で、まあ、まあ今もたまに夏休みとかに来てるんですけど、最後来たのが6年生ぐらいでしたかね、だいぶ痛かったですよ
良かったですね、
はい、でも肌の色もね良くなってて、
そうですね、
そのあたりの知識っていうのはやっぱお母さんとかにも教えるんですか、このできてるものが悪いっていうよりもこう
そういう
健康指導教えてるような話もしてあげると、こういうアトピーも本当たくさん治してるんですけれども、 あとまあ分かりやすいということでまたこちらちょっと上げさせていただきますけれども、う
ん、ある意味でもアトピーのお母さんが一番最初の健康師かもしれないですね。ずっと教育してましたんで。
なるほど、
はい、なるほどですね、
うん、考え方の
考え方とかそうですね、うんうん、あの家でのケアの仕方とか、うんうんうん、
そしてですね、こちら今不妊治療の例を少しご紹介したいと思うんですが、日和ちゃんのお母さんの例、そして小太郎ちゃんのお母さんの例ご紹介したいと思います。どちらもですね、まあ、不妊治療とても辛いと思うんですけど、まあ、長谷先生のところの長谷式のケアで無事に赤ちゃんを授かった喜びの声が届いております。
不妊症、この時はまだ不妊症っていうわけではなかったんですよね。あの本を表に出してやってるわけじゃなかったんですけど、うんうんうん、あのまあ、体の状態を良くしていくと結果的に、うん、まあ、赤ちゃんを授かったっていう、うん、で、まあ、やっぱり紹介で増えていって、でもう本当に子宮筋腫が大きくて妊娠しない人とか、うんうんうん、また多発性卵巣嚢腫で赤ちゃんできないよっていう人とか、まあ、そういうこう割とだから難病系の不妊の方がまあ増えまして、ね、ただきっかけになったのはやっぱりそのまあ内臓の胃腸をちゃんとして、うん、その子宮とかのが、能力が発揮できない環境を整えることによって、まあ、自然と妊娠したっていう、う
ん、不妊治療じゃなくて別で、
もともとはそうですね、
はい、
アトピーもそうなんですけど、うん、まあ、全然その最初は違う治療 で、うん、で結果的に妊娠したっていう、う
ん、なるほどですね、うん、続いてはこちらも、
はい、あ、こちらがそうですね、不妊治療されていた方で、赤ちゃんを授かったまさつぐちゃんのお母さんの例、ひなたちゃんのお母さんの例ですね、うん、こちらは
そうですね、やっぱりやってることは先ほどとそんなに変わらない、うん、まあ、今もそんなに変わらないんですけど、最初にね、冒頭に言った子供が欲しくないっていう人は別にちょっと話は違うんですけど、はい、子供欲しいけど子供ができないっていうので、まあ、5年とか10年やって諦めちゃう人も多いじゃないですか、うん、でもその子供がいる人生と時間とその子供がいない人生ってやっぱりだいぶ変わってきますので、うん、まあ、そういう時にですね、まあ、しっかりしたその知識、まあ、婦人科の知識とかね、そういうものも含めてやっていくと、まあ、自分が妊娠したら多分教えてあげれると思うんですよね、うん、でそうやって経験とかアナログでこう広がっていくって、やっぱりそれが多分一番理想だと思いますよね、うん、まあ、その意味でもやっぱりその健康士っていうか、うん、まあ、ちゃんとした知識とか、うん、まあ、そういうものを持った人がまあ非常に増えると、その少子化ですよね、うん、子どもの、まあ、増える対策にもなりますんで、
うんうんうん、だから正嗣ちゃんのお母さんの例のところでやっぱり無事な健康な赤ちゃんを授かって産むことができたということと、うん、あと産んだ後も体型もそんなに崩れずって結構すごいと思うんですよね、うん、で母子ともに健康に過ごせてます、元気に過ごせてますっていうのはやっぱ素晴らしいことですよね。
そうですね、やっぱ体型
気にします、
ね、気にする人多いんですけど、はい、まあ、うちもだから最初の上の子も高校生なんですけど、うん、の時は妻の体型が、まあ、やっぱ1年ぐらいかかったんですけど、うん、2人目の時はそこそこのレベルが、治療のレベルがあったんで、だいたい1ヶ月半ぐらいで戻りましたね。
うん、すごいですね。
いや、まあ、でも本当にこういうね、症例、うん、分かりやすいからちょっとね出させていただいてますけれども、はい、やっぱ根底は同じっていうことですかね。
同じ、そうです
ね、原因は同じで、結果としてね、いろいろ整えればこう治ったりとか、はい、授かったりとか。
今ね、不妊治療流行ってますからね、
うん、
やっぱり健康な子供が生まれてくるのが一番大事ですもんね、
うん、そうなんですよね、うん、
そこは重要ですよね、うん、ただそのちょっと遅れてきたりとかね、高齢出産とかあるんですよ、うん、ただそれを追いつかせるのも、うん、まあ、治療でできますし、うん、その予防っていうのも、まあ、セルフケアでもできますし、
うん、
まあ、この本のタイトルのように、まあ、母親がや子供ができれば一番理想じゃないですか、
うんうん、いや、そうですね、うん、いや、そういった意味でもたくさんの、
はい、
女性の方に、
ね、うん、来ていただきたいなと思います、ね、
思います、はい、ということで、まあ、先生の実績の一部でしたけれども、
はい、
続いていきましょう、
はい、
本日最後はですね、こちら、
はい、チャプター3、 人生100年時代の健康戦略。
はい、ということで、まずですね、まあ、内臓がキーワードだよというのを見てきたんですけれども、もう一つこれ長谷さんが非常に大事にしていることですね、こちら、
はいはい、健康を維持するための3つの力提唱されています。1つ目、察知する力、2つ目、回復する力、そして3つ目、排泄する力、
はい、こちらどうでしょうか。
そうですね、まあ、察知する力は、まあまあ、先ほど言ったと思うんですけど、まあ、早めにこの悪いものを、うん、
はいはい、
いわゆる感じれる力、うん、あの症状が出る前に、まあ、症状が出たとしても、その症状を早い段階で、悪くしないうちにこう、感知できる、
はい、
そして対策をできるっていう力ですね、
はい、
で2つ目は回復する力、まあ、これもちょっともうあの読んですぐ分かると思うんですけど、まあ、病気ってあのね、まあ、10代20代の時とかは、まあ、無理してもいい、1日寝れば治ったけど、まあ、年を取ってくるとやっぱ 何日か寝ないと治らないとか、うんうん、そういう症状が出て状態になってくるんですけど、あの体の、ね、状態を良くすることによって、その回復する力もやっぱ早くなってくるんですよね、
うんうんうん、
でそれはだからそのあの内臓のその体してるエネルギーとかね、まあ、あのエネルギーの血液とかね、うん、そういうものが流れることによって全体 その自然治力というかの能力が上がるために、まあ回復する力が上がってくると、はい、で3つ目が排泄する力、まあ、内臓のやっぱ機能ってやっぱ排泄なんですね、うん、処理と排泄なんで、
うん、
その悪いもの、まあ、先ほど言ったの環境ホルモンとかその薬とかね、そういう問題もそのやっぱ処理しなきゃいけないんで、その処理したものをやっぱ出す力ですよね。体に溜めとくとやっぱりそこからまた二次的な病気とかねになる可能性もありますので、まあ、そのやっぱ排泄する力っていうのが結構重要になります。
なるほどですね、はい、まあ、これらをまあしっかり高めていくということですね。
そうですね、
はい、そしてこちら、
はい、敏感で回復力がある体のための2つのポイント、
はい、
1つ目、骨格が正常であること、
はい、
よくね、言われてるのが猫背とかね、うん、姿勢が悪いとかね、そういう例えば一番よく聞くのはやっぱ足組んじゃダメとかね、整体院に行ってこう言われたんですけどとかっていう人多いんですよ、
うん、
ただあんまりこう関係ないんですよね。基本的にはその足組んでも、まあ、例えば骨盤ずれじゃないですか、もう構造的にやっぱもうずれるのも分かるんですけど、うん、立った時にフラットになれれば全く問題ないんですね、足組んだりなんだかしても。
うーん、
で骨格なんでその結局ない、背骨こう曲がりますよねずっとこうやってるの無理なん で、
うん、
で意外とそのずっとこうやってやってる子供の頃からね、こうやってる、例えばバレエとか踊る方のバレエとかやってる人って、はいはいはい、意外とだから内臓弱かったりする場合が多いんで、その骨格が正常であるっていうのは、うん、あくまでもその体がまっすぐというわけではなくて、そのまっすぐ歪んだりその動作をしてもちゃんとしたそのフラットな状態に戻れる能力があるかどうかっていうことですね、うん、ただ単にビジュアル的にまっすぐってわけではないですね、はいはいはい。
そして2つ目、内臓が正しい位置にあり正しく機能していること、
はい
はい、これもまあ位置とリンクするんですけど、内臓も、まあ、背骨もそうなんですけど、元に戻る力っていうのがあるんですよ、うん、
はい、
平衡感覚っていうのがありますので、例えばその背骨とかもね、その昔の整体 の先生とかだとこうずれてる、神経圧迫してるからここ戻したんだとかっていうのはそんなありえないんで神経圧迫したら末梢のもので動かないですからそうじゃなくて、歪んでるのを直すんじゃなくて、歪んでるのにちょっと刺激を与えて、そこの平衡感覚を刺激して正常な方に戻る、刺激してあげるだけなんですよね、その矯正って。だからあくまでもその内臓にもそのちゃんとした場所があって、
はい、
それを刺激によってちゃんとした場所に戻れる能力を刺激するということですね。
なるほどですね、
はい、
やっぱりその、まあ、つながっているということであり、
はい、
まあ、続いて出てきますけれども、やはり鍵を内臓にあるということで、
うん、
はい、まあ、こちらバーッとね上げさせていただいております
けど鍵は内臓にある、
はい、
そうですね、
はい、まあ、ポイントとしてはどうですかね、これ、まあ、皆さんにも読んでいただきたいとは思うんですけれども、うん、まあ、これまでの話でも結構出てきたポイントもあるとは思いますけれども、うん、骨格の前に内臓の問題っていう、
そうですね、はい、治療もすでにこう業としてやってる人でもですね、
はい、
まあ、骨格を先にやるよりも、まあ、内臓の問題を取ってやった方が骨格はちゃんとに動く場合もあるし、その質じゃなくなる場合も今はあるんですよね。だからある程度だからその、まあ、内臓の、ね、治療ですよね、まあ、この辺を組み合わせていくと面白いと思います。
うんうん、まずはまあ内臓からだということですよね、はい、で次も非常にちょっと分かりやすいんですけれども、やっぱりどうやって体の不調が起きているのかというところなんですけれども、
ね、
はい、こちらですね、
内臓の位置による体の不調のメカニズム、
はい、まずはこちら、うん、腎臓が下垂している
、まあ、ちょっと一例で、まあ、先ほどその季節絡みですね、季節の変わり目に、
はい、
まあ、ぎっくり腰が多いっていう話をしたと思うんですけど、
はいはい、
まあ、例えば秋とかだとね、水分出ますよね夏場に、
うん、はいはいはい、
でちょっと、それも段階があって、暑い昼夜暑いから、夜が涼しい朝が涼しい でもう徐々に寒くなっていく、で、まあ、昼も夜も寒いっていう状態なんですなるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
そのちょうど中間あたりって、朝気温が下がって、
うん、
昼間暑いじゃないですか、
うん、
で昼間だからその腎臓がこう水分を出すためにこう働くんですけど、夜になると冷えるので中にこう水がこもるんですよね、
うん、
でどっちかの腎臓が重くなってこう下垂することによって、その、腎臓のですね、すぐ近くに大腰筋っていう、まあ、筋肉があるんですけど、うん、そこは収縮して、
はい、
そこは収縮すると上の方で横隔膜までついてるんですよ、
はいはい、
なんで、横隔膜をこう下に引っ張って、で内臓全体がこう下垂しちゃうっていう、う
ん、ちょうどねスライドの色分けをご参考にされると分かりやすいかと思うんですけど、
腎臓大腰筋って腰椎についてるので、うん、
はい、
ベタッとついてるので、その腎臓が下がって大腰筋がぐっと片側が収縮することによって腰椎が湾曲するんですよ、うん、でそれでこう無理した段階で、うん、こうパッと動いたりするとギクッといっちゃったりとかするんですね。ぎっくり腰のメカニズムって大体それですよね。
これは、ね、ゴッドハンドじゃないとわからない世界です。
ぎっくり腰の人ってこうやった時の状況を一生懸命説明してくれるんですけど、まあ、ほとんど聞かない
やっぱ骨の問題だとかそういうなんか筋肉の問題と思いがちですけど、内臓からスタートしてるみたいな。
内臓、そうですね、まあ、季節の変わり目とか
ね、季節とかですね。
そうですね、それもだからある程度対応ができる体にしとけば、そんなにぎっくり腰にならないです
、ね、はいはいはい、まあ、それ腎臓下垂をこう戻すとか、しっかりこう戻せるとかっていうことがあれば全部 OK になってくると、
はい、
いや面白いですね。
こんなにこう密接に、ね、関わり合って、
はい、しかもですよ、これを知るだけじゃなくて、こう治療に行くだけじゃなくて自分たちでできるっていうのがすごいですよ ね、
素晴らしいことですね。
伊崎さんどうですか。
いや面白いですね。やっぱり本当に僕も思うんですけど、やっぱりこう体って常に、まあ、生まれて、まあ、もちろんその問題ある方もいるんだけど、大体の方はねそんなに不具合ないじゃないですか、風邪ひくとか、
うん、
一番最後にしちゃうんですよね、
うん、
けど必ず年を取っておいて不具合が出てくるんで、
はい、
なるべく長持ち持たせるためにはもうこれ知識としてね、
うん、
持ってないと、
早いうちから知っていたら全然
違いますよね、
うん、
だから一番本当小学校で教えてもいいような話ですよね本来ね。いや
そうですね、ということで、
はい、
たっぷりとねお届けしてきましたけれども、
はい、
ということで、ね、まあ、これからの現代人に必須のスキルとして、
はい、ヘルスインテリジェンスクオーション
言ってましたね。
HQ ですね。HQ、多分大丈夫だと思うんです。さっき練習したんですけども。
はい。まあね、知性 IQ と心、うん、EQ の知能指数に続く、まあ、我々第三の、
はい
知能ということで、ヘルスインテリジェンス
クォーション。
クォーションですね。健康の知能指数ということを提唱して、この健康指プロジェクトやっていきたいと思いますが、非常にこれ我々もちょっと面白くてワクワクしてきましたね。
楽しみですよね。
楽しみですね。はい、ということでちょっと冒頭にお伝えしたんですけれども、これ多分今日見た方って直接長谷さんから聞いてみたい、学びたいという方いらっしゃると思うんで、吉村さんこちら。
はい、そんな皆さんのために体験プレセミナー健康指養成プログラム説明会ですね、実際に体験して、そしてプログラムの説明をする機会をこの日程で設けました。
はい、これはまあ、プレセミナープラス、健康指この夏から始まる養成プログラムの、はい、まあ、先行募集も兼ねてね、
はい、
説明会もやりますけれども、7月23、4、5、7、
はい、
昼夜のみ中途半端な感じですけど11時、14時ということで、
はい、
まあ、長谷先生の、うん、子供と遊ぶ時間を抜いた時間で来
ていただくファミリーとね過ごす時間を少し分けていただいて、皆さんと直接会ってお話聞ける機会を作りました。各回100名受け入れられるような形で開きたいと思います。
はい、しかもこれ今なら参加費1万円のところ3000円ということで、
うん、はい、ぜひね、たくさんの方にお越しいただきたいなと思ってます。
ぜひ昼の部とかですね、まあ、その主婦の方も来れると思いますし、
うんうん、はい、
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
お待ちしております。
はい、
そして、まあ、第1回ですね、こちら第1話をご覧いただいて、コメントをですねぜひ寄せていただきたいと思います。
はい、
長谷さんも石崎さんもね、コメントをお待ちしていると思いますので、何かしら、まあ、いいコメントだけを食っていただければなと思います。
コメント待ってます。
コメントいただいた方にはこちらですかね。
はい、コメント特典といたしまして、7つのセルフケア実践フローチャート、こちらをコメントいただいた方にプレゼントしたいと思います。
はい、これは欲しいですね、ぜひね、
気になりますね。
はい、実際にこれは長谷先生のところのセミナーで、
はい、そうですね、セルフケアの、やってるやつです。
はい、
私は便秘が気になりますね。
まあ、いろいろありますもんね。
はい、
はい、こちらを差し上げます。
はい、
はい、これコメントは、うん、まあ、いいコメントって言いましたけど、
はい、
もうちょっと具体的なコメントもいただきたい
ですね。そうですね、ぜひですね、長谷先生どんな質問でもすぐ答えてくださるので、説明会せっかく行いますので、説明会でこんなこと聞いてみたいっていうことや、日頃気になっていることもコメントとしていただければとても嬉しいです。
そうですね、
はい、
はい、そしてコメント、それをいただいた方にこちらを差し上げると、うん、いうことになります。はい、
はい、
そしてですね、もう一つなんですけれども、
はい、
先ほど申し上げたようにこの夏から、
はい、
健康指のですね、養成講座始まりますけれども、
はい、
こちらの、募集というのは、まあ、優先的にセミナーに来られた方優先でやっていくんですが、
はい、
そうじゃない方、どうしても来れない方もですね、うん、セミナーに来れない方にはこちら、
はい、通常募集よりも早く申し込める優先案内枠もご用意しています。興味のある方はウェブの通常募集より少し早くお申し込みいただける優先案内枠にぜひご登録をお願いいたします。
はい、これはメールアドレスだけで大丈夫だと思いますし、ちょっとこれ分かりづらい方もその実際の、ウェブサイトを見ていただくと詳しく書いてますので、
はい、
ご覧ください。はい、ということで、いよいよ1回目すごい濃かったんですが、
ありがとうございます。すごいボリュームでした。
第2話ということで、
はい、
こちらですね、テーマ
第2話は内臓を整えればあらゆる問題が自然治癒する。
はい、ということで、まあ、内臓をテーマにお話ししてきましたけど、より具体的にそれぞれの臓器について、
うん、聞いてみたいですね。
はい、長谷さんによる解説、
はい、
さらには長谷メソッドもセルフケアも、
うん、
教えていただけるという第2話をですね、はい、ぜひ次回も見ていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、まあ第1話終了にあたって石崎さん、ちょっと一言まとめお願いします。
いやね、飲みの席で語り合ったことがこのように多くの人たちにですね、お届けできて、
はい、
嬉しく思います。はい、本当にいろんなこういった講座あるとは思うんですけれど、もう本当にその一番根源となる根幹となるのが体ベースですね。体が人生のベースだと思うんでね、ここをぜひね、抑えにかかっていただけるといいかなと思います。
はい、
若い方もね、ぜひ20代30代の方もぜひね、勉強していただきたいなと思います。
はい、ありがとうござ はい、それで長谷さん最後一言お願いいたします。
はい、まあ、石崎さん、言ってくださったんですけど、まあ、20代30代ね、まあ、昔長嶋さんが言ってたんですけど、やっぱり30代で活躍するのは野球選手の場合はね、うん、やっぱ20代の過ごし方、特に後半の過ごし方が大事になるって、まあ、言ってたんですけど、やっぱあの今60代ね、まあ、郷ひろみとかね、あの辺がこう活躍してるのはやっぱ40代50代で、まあ、もっとその前からこう結構ケアしてたから活躍できるんですよね。だから、まあ、できればまあ、年配の方もそうですけど、まあ、若い方もね、積極的に参加して、私なんか19歳の時から同じサプリメント毎日ずっと飲んでますので、19歳の時からそういうのに興味あったんですね。で、まあ、今がありますので、まあ、ちょっと早いうちだ、若い方もですね、まあ、遠慮なく参加していただければいいと思います。
早い方ですもんね。
早い方がいい
ですね。同窓会出ると、
はい、狙い事になってますね。浮きますね。
なんで受けてないの
みたいな。お二人は若いからもう、もう
デブハゲは当たり前ですからね。
大変なことになってますもんね。多くの友達たちが、
ね、本当の勝ち組だからもうこれからどんどん下がりきます、
ね、いやそうです
ね。60代70代80代で同窓会って勝ち組負けるのが
加速しそうですよね。
そうですね。
でもそれやっぱりでも見た目だけじゃなくて、その見た目つくのはやっぱ中身、うん、内臓だと思いますので、本当若い方もぜひで、ね、まあ、3000円で、ね、セミナーもやってますので、まずぜひ来ていただいて、体験していただきたいと思います。
はい、
それではまた第2回でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。内臓を整えればあらゆる問題が自然治癒する、
まあ、薬ですよね。ステロイドとかやって効かなくなったからやめちゃったっていう人が結構多いんですよ。まず薬が効く体にしなきゃいけないんですよ。結構面白いのはですね、左目とか左のここの頬とか、ここ意外と問題が結構多いんですよ、臨床的に。まあ、そういった症状でこうかなっていうので始めてもらうのが一番いいと思うんですよ。
本当にでも誰でもできるセルフケアをちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけれど、
一番その気になるところですね、まあ、手を当ててしばらく保持、まあ、1,2 分やって、で最後3回ぐらい深呼吸して、やっぱつながってますので人間の体って、はい、まあ、1個の云々というのも、まあ、基本としての考え方は必要なんですけど、ベースになるのは、まあ、全てつながっているものだというのを、まあ、やっぱ認識していただきたいですよね。